答案拝見しました。よく勉強されてですね、書き方も、分かりやすい、良い答案だと思います。で、まあ、合格されている可能性はですね、十分感じられるんですが、読んでますと、ところどころにちょっと気になる表現というかですね、あるいはなんかもうちょっと練習されたらもう完璧にできたのにもったいないなという気がしないでもないところがあってですね、それが何なのかというのをちょっとご説明したいと思います。まず最初の 1-2 問題、必須科目ですが、これはよく書けてますね。で、問いは4つあって、1番目はその課題で、課題のところがですね、内容は分かるんですけども、なんか回りくどいですね。これ1-1リランダンシーの確保って言って、恐れがあるという危険性を言って、なぜならとなって、従ってとなってですね、まあその課題の内容を説明するのにですね、リランダンシーをどうするかということが大事なんですけども、まあ、根拠の説明が長すぎるんですよね。そこまでなくても分かりますよ。なぜならの行がですね、これ、5行ですか。こんなになくたって理由分かりますよね。で、まあなんか、理由書けと言われたんですよね、きっと。練習の時に誰かな、先生から。で、それはですね、理由は理由で、まあ、意味があるんですけども、それ以外に何をどうするかという、もっと、目的とするものの提案がですね、欲しかったですね。そんな理由なんか聞かなくたって分かりますよ。理由もなく提案している人がいるから、いけない、だから理由を添えるようにと言ってますけど、理由がメインじゃないですから。そんな理由が正しくたって、内容が貧弱だったら、その点は取れないですよね。したがってリランダンシーどうするかっていうのは、まあこの最初の段落じゃもう何もないんですよ。確保が課題であるっていう、これだけなんですね。防災意識社会の構築というのも、どうやって構築するのかっていうのは、その考え方がなくてですね、その理由、しかし、なんとかなんとかバイアスが働いて原因である、したがって構築が課題であるという、まあ、こういう結局内容には触れずじまいで終わってしまっているという、ちょっと残念ですね。それでリランダシーについて、解決策ということで、コンパクトネットワークと、ネットワークの強化ですね、ともにいいんですけども、ネットワークの強化の方、また中で強化が有効である、なぜならってなって、これは内容を最後に合わせて、というか具体的にはなんとかなんとかラストマイル、なんとか上げられるというような内容の説明はありますけれども、それで終わりっていう感じですね。合わせてなんとかなんとかという付随的な話をくっつけて、まあ、これも内容の一部と一条とされてるんだと思いますが、ちょっとインパクトに欠ける内容ですね、内容提案が。そこが残念ですね。まあ、これである程度点を取れてると思いますけれども、でも試験官によってこれインパクト足りないということになればですね、減点される危険性はありますので、確保された方がいいですね。3、リスクとその対策で、ここはですね難しいんですよ。で、今書かれているのはですね、これリスクがよく分かんないんですけどね。つまりですね、これコンパクトネットワークで、消費 人口減少対策としてやってたことなのに、でそれがなんで地方でね事業が困難になってしまうんですか。でその人口減少すればするほど有効な対策で、それやりやすいとかね効果が出るはずなのに、なんでか分かんないですね。ちょっと意味不明ですね。ちょっとリスクとしての意味が通じないと思います。で対策としては防災の観点で便益を費用分益、便益分析により分析反映しという、まあ、これがなんで対策なのか、一体何の対策なのかがわからない。また発言したレポート、ストック効果をまとめて見える化にするレポートですね。でこれだけで解決してしまうのかっていう不思議な印象を受けるんですけども、そういうもんじゃないでしょう。で4、執行業務遂行にあたり必要となる要件というのがですね、今回出てきた難しい問題だったんですが、これはちょっとちゃんと答えられてるかって言ったら疑問なんですね。技術者倫理の観点からといって、これを何について要件を述べているかといったら、1から3の業務、2で述べたですね、ごめんなさい、コンパクト2の1のコンパクトネットワーク、それから2の2の災害復旧のネットワーク強化、という2つのですね、方策についてその行う遂行するにあたっての倫理ですから、そのなんか業務その提案したことを離れてですね、業務のことを考えたってしょうがないじゃないですか。そんなこの問題倫理の問題じゃないですから、その業務で知り得た情報とかねもちろんありますけれども、そんなの常識であって、ここでそのようなことをね議論する場じゃないでしょう。ですから本題のことをですねやっぱ書いていかないと点にならないという感じですね。まあ、ちょっとその辺が心配なとこですね。なんか問題解けてないというこの黄色いところがですねもう全然解けてないというふうになるとですね非常に危険かもしれないですね。で、ここもですね、まあ、なぜならで始まってですねその後の話あるんですけども、難しい話じゃないですよね。そんな理由をこの4行もなくても分かるという感じがしますね。それから4の2、社会の持続性可能性のところについてはですね、生物多様性の保全とか多様性グリーンインフラとかですね、これなんでこれに行っちゃったのかっていうのことも分かんないんですけども、ちょっと答えとして発散してる感じですね。ちょっとここが惜しいですね。まあ、なんかコンパクトプラスネットワーク、それからこの災害復旧ネットワークの強化とあんまり関係ないんじゃないかと思うんですけども、まあ、こういう関連性を考えてですね一貫性がないといけないということなんですよ。まあ、その辺が論文の難しいところだと思いますね。まあ、今回初めてこういう問題が出て戸惑われたかもしれないですけども、これ毎回ですから、技術史問題はですね、そんな暗記で解けるような問題もこれから出ないですので、まあ、練習していかないと勝てないということですね。2の1の2問題に参ります。こちらはですね、重要物流道路制度というのがあってですね、でその目的概要ということですが、まあ、大体内容的には合ってると思うんですけども、 目的のところはですね、ちょっと気になる書き方ですね。その平常時、災害時を問わない安定的な物流の確保とかですね、まあ、これはいいと思うんですけども、国際競争力の強化とかですね、ドライバーの労働環境の改善とかですね、なんか直接的じゃない、なんか間接的なことのように思いますね。もちろんそのことを考えて作っているのかもしれないですけれども、道路制度の目的って言ったらそのことをですね目的としてはいない、もっとなんかダイレクトな目的ですよね。生産性を上げるかとか、物流生産性とかですね、安全性向上するとかですね、あるいは道路のその長寿命化を図るとかですね、あるかどうか分かんないですけど、もっと道路中心じゃないですか。で、国際競争っていうのはですね、まあ、道路が国際貨物が、運ばれてですね、でその物流によって企業が、繁栄して利益を上げてですね、あるいは貿易が貿易額が伸びてですね、ということで間接的に国際競争率上がっていくのかもしれないんですけども、直接的に道路はですね、そんな国際競争のことを考えてね、道路を作ってるわけじゃないですよ。ですからあんまり遠すぎる目的っていうのはこういう時にふさわしくないんですね。もうちょっと直接的なことですね。それから2の重要物流道路制度の概要って言って、概要って言ったらもっとなんか概念的にですね、全体系をやっぱ言わなきゃいけないでしょう。何のために作られたか。で、目的を上に書きましたけども、それをもうちょっと具体化したものですね。で、その考え方をですね、柱にして書いていけばいいんですけども、まあちょっとその柱が出てこなかったという感じですね。で、前置きがあってですね、以下の制度が適用されるという、なんか制度の話になってしまってですね、制度というのは、まあ制度の概要と聞かれてるんだから制度なんですけども、これ、なんかもう法律の、取り決めみたいな話で、申請の不要措置とかですね、手続きじゃないですか。附帯的事項に過ぎないですね。で、災害時の国による代行支援、まあ、これ災害時のことであって、あと、スマートインターチェンジの支援もするかもしれないですけども、まあ、そんなことがですね、この制度の柱とは思えないですよね。ですので、まあ、内容的に大体分かってるかなと思われるんですけれども、説明している内容は、ちょっとなんか方向違いのような気がしますね。それから 2-2-1 問題、ある市街地の生活道路で、地区に関係のない自動車の走行やスピードの出しすぎなどが発生している。で、これって、通過交通っていうか、その、町が抜け道になっているっていうことじゃないですか。そのようなことをね、懸念というか狙いにして問題を解いていくことはできないんですか。もうなんか、ゼロから考えるっていうような感じですけども。どうせ考えてもですね、どう考えてもそういう交通がですね、渋滞避けるためにその市街地を通ってるっていうのが一番大きいと思いますけどね。で、まあその手順としては間違いないですけども、ちゃんと順を追って対処していくという意味では間違いはないですね。で、手順のですね、はいいとして、3、関係者との調整。これは、一体何人の調整するかっ というと、上の1から3を進めるための調整であって、なんかそういう利害関係者の利害をですね、和解するための調整じゃないんですよね。もっと生産的な調整の役目が技術者に課せられているということですね。まあ、ですからこういう、なんか紛争のですね、調停とかですね、合意形成とかいうのはですね、別に技術者がやる仕事じゃないじゃないですか。役所が地道にやればいいわけで、まあ、ちょっとその調整の意味が違ってしまったんじゃないですかね。ですから協議会を立ち上げるっていうのは、まあ、その一種の手続きであってですね、その手続きさえやればいいということじゃなくて、中身の話がいるじゃないですか。その協議会で何話すのかっていう、では何をするのかっていう行動ですね。そのことを書かないといけないと思いますね。まあ、なんか、役所にお勤めの方にはこういう提案というのはよくされる方いらっしゃるんですけども、それは技術士のこの答案としては評価されないですね。申し訳ないですけども、ですからちょっとここは若干の減点があるかもしれないです。自己調査の提供などを依頼できる、まあそれだけという感じで、いやそんなことを技術士にお願いしてるわけじゃないって思いますよ。もっと生産的な提案をしていくことですね。まあ、それが何かっていうのはですね、ちょっと一言では言えないんですが、そのいろんな技術を導入してその計画を早めるとかですね、あるいはその事故をなくすようなそういう研究成果を導入するとか、そういったことはいっぱいあるわけで、そのために専門家のその意見を仰ぐということがあるかと思うんですが、それがまあ調整に相当するんだと思います。次に 3-2 に参ります。これは橋梁トンネル道路構造物のその、改正を経て平成26年に策定された点検要領に従って、平成30年で1巡目の定期点検が完了したという前置きがあって、それで問いの1はその道路橋の点検を実施するにあたって多面的な観点から課題で提案せよっていうんですね、分析せよ。で3-2ですから、まあ、なんていうか、まあ、道路の専門的な視点からですね、提案がないといけないんですけども、この 1-1 は予防保全による維持管理というのはちょっとなんか漠然としてますね。まあ、なんか 3-1 といえば、これ建設の必須科目だったらいいと思うんですけれども、もっと具体的に言えることがあるんじゃないですかね。で、内容がですね、予防保全のことをこう繰り返し言ってるだけで、なんかあんまり進んでない。途中の説明がくどいですね。まあ、ちょっと申し訳ないんですけれども、この予防保全的措置っていうのがですね、3回も出てきてですね、で、予防保全が最後に締めくくりにあって、同じことをですね、連呼するという形で、で、内容はそんなに進展してないでしょ、具体的に中身を。全然中身は出てこない。その最初に予防保全を宣言して、で、最初の3行ぐらいでその1回否定するわけですね。行われてないって。で、なぜならじゃなくて、ここは、これは、なんとか原因として考えられるという原因究明して、で最後に従って、この予防保全 が必要であるっていう一言言う。で、予防保全って何するのかという肝心の話がないということですね。で、課題といったときにですね、もっと課題の内容をですね、知りたいのに、エンジニアだったらそうじゃないですか。そんな予防保全のキーワードをね、確認したって始まりませんよ。で、いや、そのちゃんと理由がないからダメだと言われたからこうされてるんだと思いますけども、理由の説明なんて一言聞けばわかることで、もっと中身の話をされるべきですね。で、1の2、メンテナンスサイクルの維持、継続。で、これは、何なんですか？これが課題なんですか？で、これも、最初、定期点検の継続は困難であると一回否定して、で、理由を、なぜなら、と言ってて、説明ですね。で、ちょっとその理由の話がですね、5行もあるともう冗長すぎて読んでいられない。したがってメンテナンスサイクルの継続が課題であるっていう、まあ、ちょっとよくわかんないですね。結局その困難であると言いながらどうやってやるのか、なんか困難でも やんなきゃいけないっていう、なんか我慢してやるしかないのかっていう、結論はもうこれだけっていう感じで、あんまり前向きな話がない。それから1の3、点検品質の確保はですね、これ点検品質は何ぞやという、まあ、最初に前置きがあってですね、で次にしかし、少子高齢化で定時が進まないから品質低下するという懸念、まあ、根拠ですね。これはちょっと今回の冗長4行ですけど、まあそんなのはもう分かってることじゃないですか。で、最後に点検の確保、品質の確保が課題であるという、まあそういうキーワードをもらってですね、まあ見出しの同じに戻っていくっていう感じで、見出し以外のこと内容何も言ってないって感じですね。で、それで課題いいのかっていう気がするんですが、で、2、予防保全実現する解決策ということで、アセットマネジメント。これはですね、まあ確かにそうなんですけど、予防保全とね、アセットマネジメントって、まあ、よく似た概念でですね、なんかもっと新しい提案ないかなという気がするんですけどね、そろそろ。アセットマネジメントってもう常識じゃないですか。まあ常識だけど大事だからということでされてますけども。じゃあもっと具体的な提案されたらいいのに、まあなんかもうアセットマネジメントの原則を言ってるだけですよね、これ。ライフサイクルコストを推計し、最適な維持管理になるようにするって。いや、それはほとんど言葉の意味ですよ。で、具体的にどうやるかという技術の話がない。で、終わっちゃってる。そして、またの後はですね、これなんか、ちょっと発散してますね。事業費の推移計画を見える化しという、なんか、役所の中の、その予算の話になっちゃって、行政の仕事ですよね。で、これは技術の答案とは関係ない。ですね。まあ、行政がというか役所の人が、仕事の一環としてやることであってですね、答案の話題じゃないですよね。それから2の2、新技術活用による点検の効率化、まあ、これが意味ありますよね。というかこれこそがね、解決策で、これをちゃんと書くべきだったんだと思いますよ。で、まあ、これを丁寧にですね、まあ、いくつかこの新技術の柱をですね、宣言して述べていけばよかったんですけども、ちょっとそんな余裕もなかった。 この次のページにサーモグラフィー、ドローン、ポンポンとこう、上げる程度に終わっちゃってるという。まあ、その前にも前置きがあってですね、なかなかその本題に行かないというところがあるんですが、まあ、そういう書き方的に、まだ改善できる要素があったかなという気もしますけどね。まあ、なぜ書き方がそういかないのかっていうのは考え方がもうそのようになってるからで、すぐには変えることができないと思いますね。何かあるとまず前置き、とか、まず理由というのが来てですね、その本題の話がなかなか出てこない。そうすると提案力不足になって、まあなんか消極的な戦いになってしまってですね、まあ柔道の戦いでいうと、あれですね、なかなかこの一本技が出ないというか逃げ回ってる感じ、ちょっと言い方悪いですけども、で、その指導をもらってですね、負けてしまうという、そんな感じに近いような印象を受けますね。もっとなんか単刀直入に技術をこう、提案していかないといけないと思いますね。で、3の2に参りますと、これ解決策で民間人材の活用とあるんですけども、 PFI で PPP か PFI でやるんだということですけれども、この内容は確かにあることはありますけども、なんか楽観的な感じですね。 PFI、PPP をやりさえすれば解決するんですか、というかね、これだけいいと言われながらですね、そんなにはね、普及してないんですよ。PFI の物件ってそんなたくさん無数にどんどん増幅してるかって言ったら全然そんなことない。で、やれば楽勝というわけじゃないんですよね。で、やっぱり困難なことがあってですね、それを克服しないとね、やっていけないんだと思いますね。ですから、まあ、この提案は悪くはないですけれども、これをやる、提案するからにはですね、何か実務的な提案をされた方がいいと思いますね。その、PFI やる上での本当の難しさがどこにあるかを分かって提案しているかどうか。まあ、エンジニアのですね、技術士の答案というのはそういった経験的な要素もあってですね、経験というのは、まあ、技術のこのコンピテンシーを左右する重要な要素でして、やったことない人がなんか知識で、書いてたからこうですっていうのでですね、やったことある人はですね、実は問題はここにあって、これを解決しなければ、実現しないっていうのだと、もう格段のコンピテンシーの差がありまして、まあ、答案のその得点も違ってきますので、まあ、そういった実務的な提案、よく調べないと分かりませんけれども、各からにはそのぐらいの、リサーチをされて提案されるといいと思います。ちょっとコメント長くなりましたが、答案は合格か不合格はですね、まあ、合格の可能性十分高いと思われますが、まあ、それは発表を待って、判断を仰げばいいだけのことで、問題は、この内容というかですね、その書き方、答案のそのプレゼン力ですね、それをどうやって高めていくかということを、研究されることですね。これはなかなかご自分では練習できませんでして、ちなみに技術士合格への道研究所ではコーチング指導によってそういった力を高めるような指導をやっておりますので、ぜひご参考にしていただければと思います。ではコメントを終わります。